国を知ることができるかという問題について学んでみたいと思います。結論から言いますと、神の御心はただ御霊様によってのみ知ることができます。主なる神の御心を知らんとする者は御霊様に導かれる生活をしていなければなりません。ですから、その前にどうしたら御霊に導かれる生活を送ることができるか知らなければなりません。三つの手について考えたいと思うんです。第一番目は、どうしたら聖霊に導かれる生活を送ることができるか。第二番目に、どうしたら聖霊の導きを分かるか。そして第三番目に、主の導きに対する従順とその結果は一体何か。この三つの手について一緒に考えたいと思うんです。第一番目の問いは、どうしたら聖霊に導かれる生活を送ることができるかという問いでありますね。そのために必要なのは2つです。1番目は御言葉を聞く備えと、2番目に御言葉に従う備えです。詩編143編の1節に、あなたの御心を行うことを教えてください、あなたこそ私の神であられますから、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと、神の人ダビデも御霊の導きを求めて祈っています。このダビデの祈りは私たちの祈りとなっているでしょうか。ダビデは神の御心にかなった人でした。私たちも主に喜ばれるものになりたいものです。しかし、神の御心にかなうものになるにはどうしても御霊に導かれる障害に入らなければなりません。ですから私たちもダビデと同じように、あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるようにと、心から今日主の御前に祈りを捧げたいものです。ダビデは先ほどの詩編で、あなたこそ私の神であられますと言っていますが、御霊様の尊い導きを受けるには、まず新しく生まれ変わり、主イエス様のものとなり、御霊様をうちに宿しているものでなければなりません。ダビデの主に対する態度は、主よ教えてくださいという態度でした。このように主の御前に教えを請うた人々は、計り知れない主の祝福に預かれます。生まれつき巫女が出会った男はイエス様に教えを請うて、主よそれはどなたですか、その方を信じたいのですがと言った時、主イエス様はご自分の御姿をその男に教えてくださいました。ヨハネ伝9章36節です。またエジオピアの宦官もピリポに教えを請うて、誰かが手引きをしてくれなければどうして別れましょうと救いを求めた時、宦官は救いに預かることができ喜びながら旅を続けたと、使徒行伝8章31節から39節に書いてあります。パウロが素晴らしい会心をしてから後、主よ私は何をしたらよいでしょうかと主の御前にへりくだって尋ねた時、主はパウロに行くべき道をはっきりとお示しになりました。またあのごくりはパウロとシラスに、先生方、私は救われるために何をすべきでしょうかと震えおののきながら教えを請うた時、主イエスを信じなさいと 驚くべき救いの御言葉が与えられました。使徒行伝収録書31節と31節です。今挙げたこれらの人々は皆神の御言葉を聞く備えができていました。また神に従う備えができていました。主に従いやすい柔らかい心を持っていました。御霊に導かれるということは、御霊の導きは聖書のはっきりとした約束です。イスラエルの民はそれを実際に経験しました。出エジプト記41章の34節から38節を見るとわかります。また御霊の導きの約束はダビデにも与えられました。詩編32編の8節であります。イエス様も御霊の導きについて語っておられました。ヨハネ伝収録書の中3節です。イスラエルの民がアラノを旅した時、神が雲の柱、火の柱を持って導いてくださったと同じように、すべてのクリスト者は御霊の導きを受ける素晴らしい特権を持っているのであります。ロマ書8章14節に、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですと書いてあります。御霊様がイスラエルの民を導いていこうとなさった目的地は実り多いカナの地でした。御霊様はいつも一つの目的を持ってそこへ私たちを導こうとなさいます。詩編78編の5中3節に、彼らを安らかに導かれたので彼らは恐れなかったと書いてあります。そして107編の7節に、また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられたとあります。イスラエルの民がアラノをさまよった時、いろいろなことが起こり、小さな一つ一つのことを取り出して考えますと、安らかに導き保ったとは言えませんが、しかし御霊様は最後にカナの地に導き入れてくださいました。それを考える時、確かに御霊様はご自分の民を安らかに導き保ったと国語から言うことができると思います。同じように私たちも御霊様が私たちを導こうとなさっておられる目標をはっきりと見つめて歩めなければならないと思います。恵み深い御霊は私たちが主イエス様と同じ姿に姿変わりさせられ、天的な完全にまた霊の満たしに導いておられるのです。私たちもイスラエルの民の場合と同じように、周りに起こる一つ一つの問題や苦しみや悩みを見るとき、主は私たちを捨てたのではないかと疑います。しかし先へ導かれてから後ろを振り返ってみると、過去に起きた山や悩み、苦しみ、ありとあらゆる問題は御霊様の導きのうちにあったのだということがよくわかるのであります。御霊様が導こうとなさる目標に行き着くまでには、いろいろな問題が私たちの身に起こってくるでしょう。しかしその度に主の御心は何であるか教えていただかなければなりません。問題を起こると祈ります。しかし結果が現れない場合があります。祈り会においても同じです。聖書を開く、御言葉を学んで祈りますが、結果が現れません。なぜでしょう。そのわけは、これから祈ろうとすることは主の御心であることを確信していないからです。したがって祈りの中に 御心ならばこのようにしてください、あのようにしてくださいという言葉がたくさん出てくるのだと思うんです。このような状態ですと祈った後にも確信が湧いてきません。誰かが祈りは聞き届けられただろうかと尋ねると、それを願っているとしか答えられません。しかしこのような祈りの態度は聖書に記されていませんし、神様も求めておられません。まず主の御心が何であるかを教えていただき、それを確信し信仰の夜を祈りを捧げなさいと聖書は私たちに教えています。預言者エリアは主の御心を確信をして立ち、権威を持って次のように言いました。列王記上17章1節に、私の使えているイスラエルの神主は生きておられます。私の言葉によらなければ、ここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうと。そして実際にそういうふうになりました。ヤコブ書5章中7節主8節見ますと、このエリアという預言者の祈りは聖霊に導かれた祈りであったが、故に聞き届けられたのだということがわかります。私たちももし御座にまで届く祈りをしたいならば、御霊に導かれる祈りを捧げなければいけません。大切なのは祈りではなく、祈りの前に神の御心を確信して立つことです。この確信を私たちに与えてくださるために、御霊様がおいでになったのです。ホマ書8章26節27節を見ると分かります。御霊様は私たちの祈りを導くためにおられます。そして誠の祈りは私たちを通して祈られる御霊様の祈りなんです。御霊様はまず私たちに神の御心を教えてくださいます。その時私たちはイエス様の信仰を持って祈ることができ、祈りが必ず聞き届けられるという確信を持つことができます。信仰と確信の結合は主の御心を知らないところから来ています。それゆえに多くの祈りが聞き届けられないんです。私たちは主の御心をはっきり知るまで待ち望み、御心を知った後初めて行動すべきです。モーセの場合がそうでした。まず主が語り、次にモーセは主の言われた通りに行動しました。パウロもまず主の御声を聞き、次にその御声に聞き従いました。ヨハネ伝書4章1節の後半に、私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません、私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのですとイエス様は言われたのであります。ここでは書くことは、主イエス様は心の内にささやかる父の御声に従っておられたということです。主イエス様は実際に耳に聞こえる声、また周りに起こることどもによって導かれていたのではありませんでした。一生や